はい、皆さん、こちら春名誠。コペテンナイトは私と芦原瑞穂でお送りする宇宙系おしゃべりポッドキャスト番組です。科学の視点がこれまでのものの見方を変えるコペテンの可能性を秘めた広大な宇宙の旅へ。
春名誠です。
芦原瑞穂です。
前回までで地球の大気の話2回お送りしてまいりました。
はい、まず高度の気圧が計算できるようになり、はい、
そうですね。
前回は雲の種類を教わり、でき方と、なぜ成層圏にしか、成層圏じゃない、対流圏にしかね、はい、できないという話をしてきました。
そうですね。
はい。
ということで、今回は、
はい。
前回もちらっと出てきたオゾン層の話です。
はいはい。オゾン層。
成層圏でね。
うん。
成層圏と中間圏の間で温度がマックスに、マックスというか、一度上昇してね、ピークに達するという温度構造の話を前回しましたけれど。
横に倒した M、シグマなどと、他のシーズンでも言っておりますので、よろしければそっちも聞いてください。
はいはい、高度 50km 付近で 270kelvin まで一度上昇するんですね、でこれがオゾン層、オゾンによる紫外線の吸収と加熱のせいだと、いうことは、わりかしね、一般の方にもよく知られていることなのではないかなと思うわけなんですが、
はいはい、
ですよね。オゾン、オゾンってどんなイメージありますか？
オゾン、危険？
お、いいですね。オゾン、危険？
オゾン、危険だろ。でも、ほら、オゾンホールとか言うじゃないですか。
はい。
オーストラリアの方は、オゾン層がなくなってる、ね、ところがあって、
はい、
直射日光が危ないと。それは紫外線がなんだかんだと、きっとね、関係してますね。
はい。
はい、
そうです。いいですね。オゾンって、オゾンって聞いて危険って出てくるとは思わなかったんですけど、オゾンは確かに有毒な物質です。
ああ、そうそうそう、そう。あ、やっぱ有毒なんだ。あ、はいはい。
あ、そうです、そうです、うん。有毒なんですが、
うん、
人体にさらに有毒な紫外線をブロックしてくれる、良い物質でもあります。
まあ、毒とするか薬とするかという。
いいですね。そうなんですよね。
そういうことですね。はい、使い方次第、はい。はい。
オゾンは、地球大気に10のマイナス6乗の割合で含まれています。
ほぼないやん。ほぼないって、それは。
まあね。
死者購入したらゼロ。
うん、10のマイナス 80% かな、これっていうことは。
どういう
こと？そういうことか。
そんな少ないんだ、オゾンって。それで地球一周回ってくれてるんでそう。でしょ？
うん。
すごいね。
大気中のオゾンは、しかもオゾン層、その成層圏に 90% が存在しているので、私たちが吸っている大気にほとんどオゾンはありませんね。
あー。よかった。有毒ですって聞いた後だからね、
はい。そうですね。ちょっと一応オゾンの割合を。
はい。
見てみると。
はい、このさ、もう物理の話してるときにさ、もう毎回10のマイナス何乗とかさ、10の20何乗とかが出てくると思うんだけど、はぁーってなってくる。
あー、わかる。
いやー。
想像できないものね。
日常使わないよ。
もうなんかわけわからん単位出てきた。10から100パービリオン。
ビリオン。なんか見たことあるぞ、その単位。
PPB、
多分コペテンナイトだ。
はい。PPM やら PPB とか言うんですけど。
うん。
PPB って何かと言いますと。
マイナス6乗かな？
マイナスパーツパービリオンで PPB でした。10億分の1です。1PPB は10億分の1。
え、そんなにすごいな。
それがどうやってできるか。
うんうん。オゾンがね。はいはい。
はい。どうやってできるかと、どうやって破壊されるか。うん。という話です。
うん。
材料は、酸素です。
はい。O2。
うん。
O か。
O2 に。
O2 でいい
のか。あ、O2 でいいですよ。
うん、O2 でいい。
は
い、
O2 に、はいはい、0.24 ミクロン以下の紫外線が当たると、
うん。うん、
酸素2つに分離します。O が2つに分離します。
あら、はい。
さらに、大気中の酸素と O が1つが組み合わさってオゾンになります。これ、触媒反応なので、窒素や酸素が触媒として必要なんですけども、
は
い、はい、酸素が、まあ、成層圏で紫外線に当たって、バラバラの酸素、単体の
O
になったやつがさらにくっついて、酸素にくっついてオゾンになるという生成メカニズムです。
へえ、なるほど、う
ん。一方で消失としては、オゾンにまたまた紫外線が当たります。
うんうん。
今度は 0.32 ミクロン以下の紫外線が当たると、O と O2 に分離してしまうと。
ほう。あれ、生成の時は何ミリ以下って言ってたっけ
?0.24 ミクロン。
あ、じゃあ壊す時の方が紫外線の強さとしては、
うん。
強いというか、
弱い。
若干。あ、弱い
?0.3。波長が短い方が光が強い、うん、強いというかエネルギーが強い。
そういうことか。はいはいはいはい。波長ね。波長の長さ。はい。わかったわかった。
はい。波長が 0.32 ミクロンの紫外線が当たると分離します。そんでね、この、酸素からオゾン、酸素からオゾンができて、
うん、
オゾンがまた酸素に戻る。この、オゾンの生成消失メカニズムのことを、チャップマン反応と呼びます。
どうした?チャップマン反応。はい。
チャップマン反応と。
チャップリンみたいだね。何でもいいわ。はいはい。
ヒゲのおじさんではないんですけど、チャップマン反応と言うんですね。へえ、そうなんだって感想にはなるんですけど。
うん。ありがとう、代弁してくれて。そういう反応だったよ、今。
そうそうそう。あ、でもさ、さっきオーストラリアの上空でオゾンホールができて、オゾンがね、破壊が進んで、紫外線が人体に届いてしまうことが、問題になってるって話も出ましたけれども。
はい。
オゾンの消失メカニズムって、実はこれだけではなくて。
うん。
オゾンに光が当たるだけではなく、紫外線が当たって消失するだけではなく、
うん。
触媒反応、生成の時にあったみたいな触媒反応によって、
うん。
より、オゾンの消失が進んでいるんではないかということが言われていて、
うん。
オゾン破壊の触媒となるのが、いいですか?今から3ついきます。
はい。
ノックス。
フォックス。
フロンです。
フロン、あ、フロン。はい。ノックス、フォックス。F の方ね。
HOX で、
HOX で、ホックス。へぇー。
フォックスなんかな?フォックスだと思
ったけど。わかんない。ごめん。私、フォックスだったら狐になっちゃうね。フォックスだね。
そうだね。
うん。ノックスはあれだね。NOX で、
うん、
そうそうそうそう。なんだ、硫酸系になんだっけ?なんだっけ ?NO だと?
NO だと窒素酸化物。
窒素酸化物。うん。
NO と NO2。
2。うん。はいはいはい。
硝酸って HNO3 だったっけ?
うん、なんか H がくっついてた気がする。
うん、ああ、だわ、HNO3 だわ。そうか。だから硝酸ではなかったけど。
硝酸ではないけど。
NO と NO2 が窒素酸化物。
はい。
で、これは自然に発生する芋以外では、肥料や、車や航空機の排気ガスに含まれます。
ああ、はい、うん。そういうことなんだね、やっぱね。
はい。で、続いて、フォックスは、水素酸化物です。
これ意外だった。だって水とかダメなのじゃ。
いや、水はね、 大丈夫だと思うけど、う
ん、例えば H2O2 とか過酸化水素みたいな。
あ、過酸化水素そうなのかな、ちょっと待って。
どうなんだろう。なんか有毒なイメージはあるけど。
そうだね。過酸化水素確かに有毒なイメージあるね。
うん。イメージだけどね、完全に。
うん。OH だわ。OH。
へぇ。
OH だったらイオンなのかな。
OH ってね、あんまりイメージないね。
うん。あー、OH や HO2。
HO2
ってなんだ？
HO2 初めて聞いたよ、 HO2
意味わからん名前出てきた
ね。
え、ヒドロペルオキシラジカルだって
ヒドロペルオキシラジカル、
うん、
ラジカルって何？
ラジカルはあの不対電子っていう、うん、ペアがいない電子を一つ含んでる、
はいはいはいはい、
反応しやすいやつのことです、
ね。はいはいはい、ラジカル、って言うんだ。おー、なるほど。
そうみたい。
へぇ
ー。うん、ノックスやフォックス。そして最後、フロン。
フロン。
フロンは CLO、うん、CLO2 とかですかね。CLO とか CLO2 とか、ね。
そうなんだ。フロンって私あんまり名前それでしか聞いたことなくて、構造式どうなってんのか全然知らない。うん、化学式。
CL、フロンは、フロンっていくつか種類があるんですね。
あ、そうなんですね。
そうなんだ。
パターンがいろいろ。
うん。フロン11っていうのが C、CL3F。
F?
フロン12が C、
うん、
CL2F2 らしいです。ああ。
なるほど。フッ素の数がちょっと違う。うん、C、CL までは一緒。
うん、
はいはいはい。
わかりませんね。
わかりましたよ。まあ、とりあえずノックス、ホックス、ホックスはちょっと初めて聞いたけど、うん、と、フロン。まあ、フロン有名じゃない？フロンガスの影響でとかってよく言うよね。
そうそうそう。冷蔵庫の冷媒とか、
うん、
ヘアスプレー、殺虫剤とか、うん、半導体の洗浄とかに使われていたもので、人体に無害で安定なガスなので、よく便利だと思って使われてたんですけど、
うん、
それ、フロンがね、成層圏まで上がっちゃうと、光、ま、さっきみたいに紫外線が当たって、塩素を発生させます。
うんうんうん。
で、この塩素が、
はい。
オゾンを壊す原因になるんですね。
そういうメカニズムなんだ。へぇ、
はい。
なるほど。
ということで、ノックス、フォックス、フロンでした。はい。
勉強になりました。
コペテンナイト。
そんで、成層圏はオゾンによって加熱されていると。オゾンが紫外線を吸収して加熱しているって話があったんですけども。
うんうんうん。
金星や火星には成層圏がありません。
はい。
ので、緩やかに、まあ、熱圏まで緩やかに、高度ともに温度は減少していくという温度構造を持っています。
お
ー。どちらも。
はいはい。
で、金星だと、対流圏がだいたい0から60キロ、65キロメートルのところにあって、
うんうん、
そのうち、
うん、
50キロから65キロのところが、硫酸雲があるところです。
うん、金星はね、はいはい。金色の正体の硫酸雲、硫酸の雲。
そうそうそうそう。
はい。
毒々しい雲があって、
はい。
その上 65km から 100km まで成層圏がないので中間圏と呼ばれていて、緩やかに高度とともに温度が減少していきます。で、その上熱圏は地球と同じく温度が上昇する。上空に行くにつれて温度が上昇するエリアとなっていますが。
なるほど。成層圏がないだけで、あと中間層と、はい、中間圏と熱圏らしきものは、
そうです。
同様にある。はい。OK です、
はい。なんですけれども。
はい、けれども。
地球と金星で大きく違うところがありまして。
はい。
金星大気のアルベドを思い出してください。
反射率。
そう、はい、反射率でしたね。
はい。
反射率 77% なんですよ。
金星。
はい。金星の地表面には太陽放射が 30% 未満しか届きません。
そうだ、そう、太陽に近いから暖かいわけではないとやりましたね。はいはいはい。
ですので金星大気を温めているのは雲ということになります。
うん、うんうんうん。
はい。でそれが地球と大きく違うところでした。
なるほど。それはやっぱり大気が多いからですかね。うん、
そうですね。
と、まあ、雲が、たくさん、分厚く、たくさんあったと思うので、うん、それで、反射しちゃって、はい、アルベルトが大きい、反射率が大きいということは、届いてないと、はい。はい。そういうことですね。はい。
届いていないし、地表面から出てくる熱も閉じ込めてしまうということになりますね。
逆に言うとそういうことですね。はいはい。はい。はい、
あとは、
うん、
火星、次火星なんですけど、
うん、
火星も同じように成層圏がないので大流圏があって、うん、その上中間圏になっていて熱圏といった温度構造なんですけど、うん、
はい、
火星の場合大気中のダストの量、
うん、
ダストって言うたんびにダストなのかダストなのかっていうのがすごい頭をよぎるんですけども私の研究室ではダストとよく呼ばれているのでダストと発音しております、はい、なんかゴミみたい、ゴミ箱みたい。
そうだね、ダスト、うん、え、でもご、なんていうか由来としてはまあ一緒でしょ。
ダストとダスト、まあ、空気の塵とかね、
ね、そう、
うん、
まあだからダストで、ダストボックスみたいになっちゃうけどしょうがないよね
そうですね、はい、ダスト、まあ大気中のダスト、まあ火星は、
うん、
秋頃にダスト、まあ、北半球の秋頃か、北半球の秋頃にダストストームがね起きるんですよ。
ダストストーム、
砂嵐が頻繁に起こるんですよ。うん
う
ん
う
ん、
はいはいはい。
北半球で、
ほう。
でそのダストが大気中の、
うん、
大気の放射か、
あ、ダストストーム、
太陽放射を吸収して加熱するので、うんうん、まあ、オゾンみたいな役割を果たすので。
ああ、はい、はい、はい。
大気中が砂っぽい時は、
うん、
なんかね、温度がね、温度分布が、高度100キロ以下の温度分布が著しく変化していて、
うんうん、
砂っぽいと暖かくなります。
へぇー。
火星は、すごく暖かくなります。
ダストストームやったね、はい。うん。砂嵐が大変だよっていう、砂砂になるねっていう話をしてましたね。それが温める要因にもなってる。そうそうそうそう、はい。
そうなんですよ、
うん、
で、ダストが少ない時には金星と同じような温度構造になります、
うん、あー、そうなんだ。
うん、やっぱ熱源がね、
うん、
あるかないかで温度構造が変わるという風になっています、う
ん、はい、
うん、といった感じでね、なんか今回コンパクトに話してしまったんですけれども、
いや、うん、
オゾン層の話と、あとはオゾン層がない金星や火星には成層圏がなく、地球とはちょっと異なる温度構造をしているという話をしてきました、
うん、はい、かしこまりました。でも、
はい、
オゾンの代わりというか温めるものが、うん、まあ各星にもやっぱりあって、火星金星にもそれぞれあってね、
うん、
で、まあ地球の場合は金星だと、まあ、雲だったりするし、火星だったら、はい、その、ダストだったりするし、うん、で、地球だと、それはオゾンだと。
そうですね。
はい、オゾン。オゾンの出来方もね、O3 ってさ、くっつくときどうなってんだろう。3つで、こうやって、それぞれくっついてんのかな。腕2本、やん。
あ、そうだね。オゾンの。
こうやって、三角形になってんのかな。
O3 の形を見てみると、
うん、
ああ、そうだね。両方に伸ばして、
うん、
真ん中の酸素が、
うん、
片方に1本、片方に2本腕伸ばしてるわ。
ほー。オゾン。あれ？あいつ過電子、過電子って なんて言うんだっけ？で、3つあるっけ？うん、
不対電子、まあ、酸素が、 あの、イオンになると2プラスになるよね、確かね。
あ、
あれ ?2?
そういうことか。
マイナス
か。2マイナスだ。2マイナス。
2マイナスか、うん。なるから腕が2本余っている。
はいはいはい。2本余ってる。2本余ってるよ。あれ2本だよね。うん。だから3本。
うん、
う
ん、
3本って
どう考えたらいいんだろう。O2 ってさ、
うん。
二本ずつ余って、まあ、O が二つくっつくときに二本ずつ余ってるから、
うん。
O2 って真ん中で両手つなぐじゃん。
うん。つなぐ。
その片方を離して、
うん。
あれ?
もう一個のオゾンとつなげるじゃん。え、でさ、ってことは、じゃあ、うん、一本でつなが、一対でつながってる酸素と酸素と、はい、二対でつながってる酸素と酸素があるってことだね。
一本でつながってる、二対でつながってる酸素と酸素。そうだね。うん。
二対でつながってる酸素があるんだね。
うん。
じゃあ移動してんのかな?その原子の中で。その電子対が。
あ
ー。全部で4本ってことでしょ?あ、全部で3本か。だったらまあ、数的には OK だし。うん、
そうだね。
いや、オゾンの構造式初めて考えた。
そうだね。
ほんとだ。私、綺麗に、綺麗に三角形になってんのかと思った。
そうだよね、ほんとにね。
ね、難しいね。
これ一個余ってるってことはないんだよね。
折れ線型って書いてある。
わかんないや。
誰か科学強い人お願いします。
化学の強いことあれだよね。地学の強い子呼びたいよね。
そう、
ね、
ちょっと呼びたいね。
うん。あ、そうだ、忘れてたけど、熱圏で温度が上がる原因の話してなかったね。
うん、あ、そうだね。え、それは、4回目じゃなくていい ?3 回目で大丈夫。
うん。
うん。
はい。
はい、お願いします。
熱圏で、ま、地球も火星も金星も、温度が上空に行くにつれて上がっていくんですけども、
はいはい、
これは熱圏の大気ってすごい薄いんだけど、
うんうん、
その薄い大気に紫外線が当たって、
うん、
まあバリアがないからね、
うん、
紫外線が当たって紫外線を吸収して加熱するという、まあ、オゾンみたいな現象が熱圏ではよく起こります。
へー、それ空気が薄いところだと起こるんだ。中間層とかだと起こらないの ね。
起こるんだけど、
うん、
起こるんだけど、中間圏では実は、二酸化炭素の冷却効果とかって言われる、冷却の効果も働いていて、紫外線を吸収することによる温度上昇と、相殺して余りあるくらいの冷却効果があります。
うん、なるほど。うんうんうん。
だから温度が減っていくんだけど、大気のバリアがなくな、より薄くなって大気のバリアがなくなっていくと、紫外線を吸収して暖かくなるっていう現象が活発になって、熱圏では温度が上がっていって、
うんうんうん。
なんか大気温度がね、1000度ぐらいまでいくらしい。1000度 C、ね。
不思議だよね。だってその外側はさ、うん、宇宙で、結構冷たいというかさ、うん、冷たいのかな、うん、本当に。わかんないけど。
うん。
イメージだけど、やっぱ大気があるっていうことが、
はい、
紫外線を受け止める時のこう温度変化っていうのが、
うんうん、そうだね。
すごく大きな要因に変わってくるんだね。大気があるかどうかで。
うん、そうだね。宇宙は全然、そうなん
です。温まんないもんね、宇宙は。
うん。宇宙は。そうだね。大気は全くないからね。
はい。
で、その、鮮度なんだけど、
うんうん、
大気の密度がすごくちっちゃいので、熱圏の大気に触ったとしても、全然熱くないらしいです。
うん、あ、え、じゃあ何が鮮度なの?
鮮度ってね、粒子の移動速度とかで定義されるんだよね。
へー。
温度がね。熱力学とかで習うと思うんだけど、その、なんだっけ、ね、3分の2 NRT イコール2分の1 MV 事情とかって言って、確かね、速度で定義されるので、分子が、密度が小さいと 動ける、粒子も動きやすいから、速度が高くなって、その結果、1000度とかいった、よくわからない温度になるらしいです。1000度とか、まあ、500度から2000度ぐらいまで変動するらしいんだけど、
結構幅あるな。
で、高いな。紫外線の強さとかによって、ね、うん。なんだけども、不思議だね。
でもそれやっぱ空気の、分子の数自体が少ないと、それに当たらないというか、当たりにくいというか、エネルギーの総、なんて言うんだろう、総合力としては弱くなるから、そうそう、まあ、行ったとしてもそんなに、うっちー、うん、みたいには
。そうです。
ならないのかもしれないね。
ならないね。
はい。わかりました。はい。熱烈なオタクも100人いると熱苦しいけど、一人ならまあ、見逃せる。
見逃せる。オタクに優しい世界を私は望んでいますよ。オタクだから。
大丈夫、大丈夫だ。誠は見逃せるオタクだよ。
はい、熱量をね、はい。ということで。
ということで。はい、じゃあもうなんだかんだ3回目まで来ちゃったね。
そうですね。
さあ、最後4回目は。
あ、そうだった。最後4回目は、コリオリ力と友達になってもらいます。う
ん、あー、出たー。出たー。ちょっと気重いよ、うん。
地球の大気大循環の話です。
はい。
今までね、まあ、コリオリ力はもちろんのこと、偏西風やら貿易風っていう風の名前が出てきましたね。
うんうんうんうん、出てきました。
これらの風がどうやって起こるのか、という話をしていこうと思います。
はい。はい、頑張ろうか。